現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、ナミさん、今日のお話は、
はい、この時期ね、新学期が始まる前にお引っ越しをされてね、はい、新しいお家で生活を始められるとか、うん、それから10月にね、消費税が上がるって言われてて、うん、消費税が上がる前に高額なお買い物は済ませたいなっていうことで ね、お家をね、建てられようっていう風なね、方が多いかなっていうことで、はい、家の新築は不幸を呼ぶのかっていうことをテーマに今日はお話ししたいと思います。
これね、家を建てるときってなんかいろんなこと言われますよね。
ね、お家を建てると人が亡くなるってね、うん、昔からなんか、はい、言い伝えのようになんか言われてるね、ことがあって、家を建てたらとかね、リフォームしたらとか、改築したら増築したらなんてね、いう話で、誰それさんのとこの誰々さんがお亡くなりにとかってね、なんかこう言われてるのを聞いたことがある方もね、見えるかなっていうふうに思うんですけど、実際本当なのっていう話ですよね。
今日はそういう、
実際ね、
はい、
うん、で実はね、これって人間って、人間というか、もう哺乳類、動物ですよね、生き物っていうのは自分の死期、死ぬ時ですよね、自分の死期を予知すると言われてまして、昔から、
はい、
例えば身近な動物だと、猫は死期が近くなると家出するって聞いたことないですか、はい、見せないよね、
姿を見せなくなる、
姿を見せなくなるっていう風にね、象でもそうですよね、自分の死期が近くなると群れから離れてね、いなくなるという風に言われているように、人間も自分自身ではわからないような気がしてるけども、実は自分のそういうのを感じてるんじゃないかっていうことが言われてると。っていうことは、建てたから亡くなるんじゃなくって、亡くなる前に自分の家族の残った人たちの居場所とか、自分が大切にしているその住むところをきれいにしておきたいとかっていう、亡くなる前を察知して前もって建てているんじゃないかっていう方が本来ですっていう話ですね。建てたから亡くなったんじゃなくって、亡くなる前だったから建てたのよねっていう方が本来ですね。
なるほど、
はい、
そうなんですね、
はい、なので、何かこう不幸事を呼ぶようなね、ことっていうふうに思われなくって、例えばね、昔のね、方たちってね、お家を建てるっていうことってもう一大イベントなんですよ、はい、一家の中でね、お家を建てるっていうことは、新築する増築するっていうことはお祝い事なんですね。で今でこそそれこそハウスメーカーさんだとかいろんな業者さんがね、例えば上棟式建て前ですよね、
はい、
そういう時は何かも職人さんやなんかのジュースだとかね、お昼やなんかも一切ねいらないですよって、費用に含まれてますのでやらなくていいですよって ね、
そう言われますね、
ご案内が、される方っていうのはね、よく聞いて見えると思うんですけど、はい、実はね、なんで昔からそういうことをやってきたのかっていうのって絶対に意味があるんですよ。でね、例えばお祝い事をするっていうことは、まあ幸せ事、陽の気が満ちるわけですね、はい、で昔から陰陽五行の中でね、陰極まれば陽に転じる、陽が極まれば陰に転じるっていう風な言われがありまして、不幸事も極まるといい方に転じるし、いいことが過ぎると陰に、悪いことに転じるというふうに言われてるんです。 っていうことは喜び事ですよね、お家を建てるっていうことはね、だから次にドーンと大きな悪いことが起きる可能性があるよっていうことで、それを最小限に収めようっていう、ね、思いで、幸せ事を皆さんに分けて少しでもマイナスをね減らそうっていうことの建前や持ち投げっていうものをされるっていう意味があるんですね。
皆さんに振る舞うっていうことですから、
そうなんです、
もう持ち出しですよね。
そうです、要はお金がかかることなんですけど、で実際にその建前とかね、まあ、上等式っていうんですけど、今建前っていうかなの、ことっていうのはじゃあ何のためにやるかっていうと、やっぱりその倒木って言って、その胸を上げてね、これからやりますよっていうことに対しての感謝、それから工事の安全祈願ですね、それから職人さん方をねぎらうためっていうことでやっぱり意味があって、で、上等式や何かをね、されるとき、建前のときっていうのはね、ちゃんと神様にお供えをして、棟梁の方がね、こう、お祓いさしてっていうことをやるんですけど、御中のね、矢船の豊受け、姫の御事、これ建物の神様ですね、それから矢船九九の地の御事、これ木の神様ですね、田沖ほいの御事、これ大工さんですね、棟梁の神様、それから彦佐地の御事と産砂の神、その土地の神様ですね、その御中を祀ってる儀式なんです、ご神事なんですよね、これで、当然ご神酒2升のお酒を用意したり、お米お塩を用意したり、それからお料理を用意したり、ご祝儀を用意したりっていうねことをして、で全部終わった後に家主の方がね餅まきをするっていうことが、まあ昔からの習わしとしてはやられてきたということでね、実は江戸時代ぐらいからかな、現代までの間っていうので、その厄落としをする大祝い事の時は少しでも負を先払いして不幸事が大きいことが起きないようにしましょうねっていうことが根付いてるということで、じゃあ何をしてきたかっていうと、例えばね、祭り事やおめでたいことに自分が参与、ね、加担してそのお手伝いをするとか、なんかね、ボランティア的にこう動くことをするとか、町の役を受けるっていうことですよね、験担ぎ、それから捨てることで難を逃れること、例えば身につけるものを捨てるとか、それから縁起物や金品を撒くことで自分の難を逃れると、それから他人に施しをして逃れるっていうことで、祝儀や物を配ったり、それから人を招いて振る舞ったり、それから、厄年同士でね、お祝いし合うっていうのかな、要は、まあ、こう、直らいみたいにね、食事をし合って、厄を落としたりとかね、それから縁起物やもらい物を身につけるっていうことで、赤いものっていうのは厄を落とす。赤いものって邪気払いでね、よく、使われるんですけども、赤いものを身につけたり、それから親や親類からねいただいたものを身につけるっていうことも厄払いだったり、
そうなんですか、
それから厄年に新築や増築をするっていうことも昔は厄落としとされてまして、厄年の時にお家やお家を建てたり増築をするっていうことが縁起がいいっていうかね、まあ、厄を落とすとされてるということで、逆にね引っ越しとか移動替え、隠居するとか商売替えは現金、変えるっていうことは変えるっていう意味になって、役が自分に返ってきちゃうっていう意味になるので、引っ越し移動替え隠居商売替えは何かはタブーとされてましたよっていうことで、餅まき、餅投げっていうものもその中の一つですよね。皆さんに施しをするとか、それから捨てることとか、まくことで、そういう難を逃れるっていうね、内容の意味合いがあったんじゃないかなっていうことでね。今、されない方って、多いんですけど、実際昔から、されてることっていうのは、とても意味があって、 て、でやっぱりなんかまあ、私もねお家建てる時に、まあ、棟梁の方たちがお見えになってね、ご飯を振る舞ったりお酒を振る舞ったり お茶を出したりね、そういうことしたんですけど、されなくてもいいってもちろん言われましたよ、メーカーさんにはね。でもやっぱり気持ちの問題もあるかなっていうのと、まあ中にはね、その職人さんたちでもやっぱり人間だから気の持ちよう一つでね、お弁当やお茶を出してくれたらね釘一本も余分に打ってくれると言われる方もいたりでねそうやっぱりここのうちの人よくしてくれるからと思うとね、気持ちの入れようが違うんじゃないかって言われる方もお見えになったりで、やっぱりしないよりは、まあ、強制じゃないですけどしないよりはした方がいいんじゃないかなって思うのと、やっぱり昔からのそういう言われがありますのでね。でやっぱりお家を建てるっていうことは、近所の人からすると羨ましいでしょ、あそこのお家ってすごいわねと羨ましいわねって思われる、ある意味妬みを買うわけですよね、だから近所の方たちにそういうものを撒いて、で少しでもその気を収めてもらうっていうね、そういう意味もあったりする。今少なくなってね、あそこの家で餅投げがあるんだって、建前で餅巻きがあるって、あの袋を持っていくってあんまり聞かなくなりましたよね。
なくなってきました ね
でもすごい嬉しくなかったです。
嬉しかったです
ね。お年寄りやお子供やなんかも喜んで拾ってるっていうね、
大人子供関係なくみんな
ねで今はなんかお餅、昔はね、まあ、お餅巻いてたと思うんですけど、今お菓子巻いたり、それからちっちゃいね、包みに小銭をね入れてお金も巻いたり、そうですそうです、巻いたりしてどんだけ拾ったなんて ね、終わった後にねこう見せ合ったりとかって今全然見なくなって、
そういつの間にか家が建っているというようなことが多くなりましたよね。
そうなんですよ。なんか子供たちも、多分知らないに、その持ち投げって何ってっていうね、例えば花嫁さんでもお嫁に行くときに、昔は家でね身支度をしてましたので、当然お家にとってお祝い事ですよね、花嫁さんお祝い事と。でそのお祝い事をやっぱりね、用が陰に転じないようにっていうことで、ご近所の子供やね、近しい人たちにお菓子とかそういうものを配って、
嫁菓子を配っていましたね。
そうそう、今ないでしょそういうのも、ね、あります。お家で支度してお菓子配ってるお家ってないでしょ。でも実はそういう風に意味があることがすごくあって、できることだったらそういういいものっていうのかな、意味があることは少しどっかかしらにちょっと引き継いでね、受け継いでいってもらいたいなっていう思いがいつもありますね。
それにとても謙虚ですよね、その、いいことが我が家ではある、でそれをその、皆さんにいろいろ振る舞ったりすることで、負をマイナスの部分を少なくするんですけど、すごく謙虚な姿勢だなと思いますよね。
そうなんですよね。なんか自分たちばっかりが喜びごと嬉しいことがあるんじゃなくって、周りの人にも少しずつちょっと分けてあげたいなって、いいことはみんなで分かち合いましょう、分け合いましょうよっていう思いが、なんか日本の風習独特にそういうものが根付いてた時代がね昔からあるので、なんか最近はそういうことが少なくなってきて、当たり前にねそれがなってきてるのが何かちょっと寂しい気もしますね。
そうですね、
はい、
ぜひ、奈美さんのお話を参考にしていただいて、これから
そうですね、
家を建てようと考えていらっしゃる方、
釘一本余分に打っていただきたい方はねぜひやっていただくといいかなと思いますね。
気持ちもいいですよね。
そうなんですよ。
家を建ててくださる皆さんへの振る舞いというの、また本当にここのお家の方はすごくよくしてくださるからという、お互いの気持ちの交流というのが、そこに生まれますもんね。
なんかこう事務的に作業をしてもらうだけっていうことじゃなくって、やっぱりコミュニケーションというのが大事ですよっていうことですね。はい、
いやでもいろんなこう場面で、確かにとても大切なことだと思います。
はい、
ありがとうございます。さあ、今日のお話を含めこれまでのお話は FM 岡崎のホームページオンデマンド放送というところをクリックしていただくと、ナミコスミックの皮膚み言葉がございます。こちらをクリックなさってください。繰り返し聞くことができます。そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字です、 LINE、 アットマーク、そして半角小文字 nami.cd です。そして gmail では nami.cd101 アットマーク gmail.com、 すべて半角小文字で nami.cd 数字で101アットマーク gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。さあ、ナミさん、来週のお話はどんなお話でしょうか。
はい、来週のお話は幸せと不幸の差って何っていうテーマでお送りします。
こちらもまた興味深いお話と、はい、なりそうですね。
はい、
はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。